エコノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオ、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、今週はあの人気声優が文化功労賞に選出という話題、またオーディブルが日本上陸10周年、そして兵庫県があの今をときめく人気タレントとポッドキャスト、そして松任谷由実も AI という話題をお届けします。それでは早速いきましょう。まずはホットトピック。
2025年10月18日、参院中央新報デジタルの記事です。野沢雅子、声優で初の文化功労者に感謝のコメント。これからも全力で、声、を届け、少しでも文化への恩返しができたら。
今週は声優さんの話題です。人気声優野沢雅子さんが2025年、文化功労者に選出されたということを所属の青鬼プロダクションが発表しました。声優が受賞選出ということは初めてだとのことで、SNS では大いに盛り上がっていました。引用します。気がつけば随分長い時間を声と共に歩んできましたが、自分なりに続けてきたことで、こんな素敵なご褒美をいただけるなんて本当に感激しています。このご褒美は声優界を代表してお預かりしたものだと受け止めております。先輩方や現役の仲間たち、そしてこれから声の世界に飛んでくる若い世代にも光が当たったことをとても誇らしく感じています。とのことです。野沢雅子さん、本当におめでとうございます。さて、この文化功労者という賞について見ていきましょう。文化功労者というのは日本において文化の向上発達に関し、特に功績が顕著だった人に与える称号となります。これは文化勲章に次ぐ栄誉となっており、この選定者には終身、政令で定める額の年金、年額350万円が支給され続けるというものです。また近年、2018年から文化芸術基本法が施行されたことにより、その選出が20人に増員されたらしいんですね。ですから実際、ウィキペディアを見てみますと、その年から選定の数が増えています。それでもですね、声優の方が取られたというのが初めてというのはちょっと驚きました。俳優や映画監督といった方も多く受賞されていますので、ちょっと意外でしたね。逆に、これからどんどん人気声優さんが選定されていってほしいなというふうに思います。例えば、アニメ関係で言いますと、ガンダムシリーズで有名な富野義行さん、漫画家としては里中真知子さんなど多くの著名人がその名を連ねています。SNS では非常に多くの好感的な意見が飛び交っていましたが、特に人気が高かったのは海外です。海外ではほぼ 100% 称賛のコメントが寄せられていました。また興味深かったのはその年金額です。いくつかの媒体で見出しに年金額を掲載するなどの驚きを持って受け止められていたのが印象的でした。いずれにせよ、野沢雅子さん、100歳を超えても続けるということを公言されている方ですから、選定をきっかけにますますその活動の幅を広げてご活躍されることを期待してやみません。いや、本当におめでとうございます。音声配信もジャパンポッドキャストアワード、ポッドキャストスターアワードなどいくつかの賞レースが近年になって展開されていますけども、こうした誇れる仕事として多くの人が目指せるように、もっともっと多くの賞レーや賞レースなどが増えていくといいなというふうにも思いました。皆さんはどう思いますか？ぜひ概要欄の Google フォームまたは SNS でハッシュタグカタカナでクリエコなどでご意見感想お待ちしております。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2025年10月21日、ウェブメディアインプレス AV ウォッチの記事です。オーディブル、日本でのサービス開始10周年を記念した配信ラインナップ、港かなえ最新作など11月大量配信。
今週はアマゾン、オーディブルの話題です。オーディブルはアマゾンが展開しているオーディオブックサービスです。日本には2015年に上陸したということで、今回 日本上陸10周年を記念したイベント、そして大々的な発表が行われたということです。引用します。Amazon Audible は10月21日、日本でのサービス開始10周年を記念した配信作品のラインナップを発表した。港かなえが初めて手掛けたオーディオファースト作品となる明け星などをラインナップする。とのことです。Amazon Audible もう10周年なんですね。いやー早いですね。電子書籍が、Kindle が来るという時にも私、当時を覚えてますけども、Audible ももう10年なんですね。早いですね。ただまあ、Audible は日本に向けては結構情報発信をまめにしてくれる印象なので、私は非常に好印象です。そして積極的に日本の作品をどんどんオーディオブック化してくれるということでは、日本のオーディオブック界では本当になくてはならない存在に日々なっているなというふうに思います。そしてまた、この番組にも取り上げましたが、今年の6月、Amazon Music Unlimited の有料会員ですと、Audible のオーディオブックが月に1冊無料提供で読めるということも発表し、その展開をますます強化していますよね。Amazon Music Unlimited、これ確か1000円ぐらいでしたから、1500円ぐらいのオーディオブック1冊読んでしまえば本当にすぐに元が取れるんですよね。こういう総合的な戦術はさすがアマゾンというところですよね。そして今回の10周年記念スペシャルラインナップなんですけども、港かなえさんのオーディオファースト作品、つまりもう本当にこのためだけの完全書き下ろしの新作ということを今回も打ち出してきました。前もこうしたオーディオファースト作品出してきたんですけども、やっぱり人気だったんでしょうね。私の中ではその文芸ファン、書籍ファンという中には、本自体が好き。ほら、本を開いた時の香りとか手触りとか風合いとか行間とか、すべてが好きっていう人が、まあ書籍ファンと思えて、オーディオブックの層とはまた異なるんじゃないかなっていうふうに思っていたんですが、やっぱり反響はあるんでしょうね。こうやって連続するということは。そういう意味では、Amazon Audible がオーディオブック、音声の界隈へ新たな人を連れてきてくれるというところでは、非常に日本の音声文化にも貢献してくれていますよね。今回の明け星も珠玉のミステリーということで、さらに声優朗読もですね、人気声優の桜井貴博さん、早見沙織さんが務めるということで、話題作りもさすがです。他にも強力なラインナップがあるんですけども、あと私が今回の発表で注目しましたのは、新たなこう連続番組、ポッドキャストのような連続番組なんですね。それが A ユニバーシティです。こちらはですね、小説家の平野啓一郎さんが監修した教養ポッドキャスト番組です。多くの著名人が様々な知識、学びを語る連続シリーズになっていまして、その中の一人には吉本バナナさん、渡辺直美さん、マルタ・アルゲリッチさんなど、多くの著名人がラインナップされており、世界的にも人気のある平野さん、監修さすがだなというふうに思わざるを得ません。これは非常に魅力的なラインナップではないでしょうか。いわゆる音声配信、ポッドキャストと学びというのは非常に相性がいいですから、関心のある人たちに届けば無料のキャンペーンも定期的に行っていますので、新たなファンを獲得するんではないでしょうか。まあ、こういうあたりですね、意外とボイシーに広告を出すと刺さるんじゃないかなと思うんですが、さすがにライバルの広告は許さないと思いますが、どうなんでしょうか。注目の多いラインナップですので、ぜひ皆さんもニュースリリース見てください。この番組で紹介していますニュースのすべてのリンクは無料のニュースレターで配信していますので、ぜひそちらも購読していただけると嬉しいです。さあではどんどん行きましょう。スタンド FM24 日からいよいよ一般販売が始まりました。私もですね、一般枠の方の小ホールの方の抽選はですね、外れてしまったんですよね。いやー残念。ということで、中村敦彦さんの枠だけ一旦購入をしました。単発の枠としてはまだ購入できるチケットありますので、ぜひ皆さんも購入してみてください。いやー、単発の枠ですと一般枠500円なんですよね。いや、本当にやることやってるなーっていう感じですよね、スタイフ。普 普通にこういうふうにやって、しっかり投資チケット売り切れるっていうのは本当に、やることやってるなという感じですよね。さすがですね。国内音声ライブアプリのラジオトーク、地ビールなどの豪華景品が当たるイベント、スナックラジオトークが始まります。韓国初の音声ライブアプリスプーン、11月から新しい決済アトネというものに対応するそうです。TBS ポッドキャスト、エレヘンのポが映像化、ビデオポッドキャスト化するということで、こちらはですね、なんと TVer に配信がスタートするそうです。先週お伝えしました Spotify と Netflix の提携、この動きを知ってか国内勢もきっちりこういうところをキャッチアップしてきたなという印象です。いやー、ですからラジコ、TVer 強すぎですよね。とはいえ、海外勢を迎え撃つというところでは、ラジコ、TVer、Unext、頑張ってほしいなというふうには思います。国内ポッドキャストプラットフォーム、リッスン、リアルイベントのお祭りリッスン、開催中です。盛り上がっている投稿が SNS を賑わしています。海外のポッドキャストホスティングサービス、Acast、こちらがですね、ニューヨークにリアルのスタジオを立ち上げ、話題になっています。やっぱり海外でも公開収録ブームとか来てるんですかね。今後も注目していきましょう。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきます。まずはこちら。
2025年10月21日兵庫県公式サイトの発表です。兵庫県のポッドキャスト番組がスタート。尼崎出身元 AKB48 の福留光穂が県職員と一緒に肩肘張らずに話していきます。
今週はポッドキャストの話題です。10月21日兵庫県自治体がですね、ポッドキャスト番組を始めたということで発表がありました。引用します。尼崎出身元 AKB48 の福留光穂が県職員と一緒に兵庫って意外といいかもと思ってもらえるよう県が今やっているちょっと面白いことや力を入れていることを肩肘張らずに話していきますとのことです。配信プラットフォームは Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、YouTube です。ぜひ皆さん、兵庫県に興味のある方、福留さんに興味のある方、そして自治体のこうした情報発信に興味のある方、ぜひぜひ聞いてみてください。私、特にファンというわけではないんですけども、面白くて全エピソード聞いちゃいました。福留さん21歳にしてこのトーク力本当すごいですね。元 AKB ではあるんですけども、当時からものすごく注目されたというわけではなく、注目のきっかけはですね、 YouTube の人気番組ノブロック TV、 あの放送作家で有名な佐久間信之さんのチャンネルで取り上げられ、そしてその才能がですね、開花したことで瞬く間にブレイクをしたタレントさんです。そして県職員は石本さんという本当に一般の職員さんで、広報の方なんですけども、この方トーク何気にお上手で、しかもですね、ルックスも野村貴文さんに若干こうなんとなく似てるんですよね。なんかこう知的で上品さがあってというところでは、ぜひ兵庫県の公式ホームページを見ていただきたいと思います。さて、今回取り上げましたのは、自治体のポッドキャスト今後増えていくんじゃないかなというところを感じましたので取り上げました。調べますと、ポッドキャストとしてはまだ数はそれほど多くないんですね。例えば有名どころとしましては、この番組でも以前取り上げました長野県、こちらがですね、もう中学生さんが地域移住芸人として全15回のポッドキャストを配信していました。また芸能人タレントさんではないんですけども、岩手県が花巻市、遠野市と共同でポッドキャストを立ち上げる、といった2番組が検索ではヒットします。インスタやショート動画などのアカウントを開設する自治体は多いと思うんですが、制作のですね、手間や、コスト、そして手軽さなどを考えますと、ポッドキャストは私は非常に相性いいと思うんですよね。一旦聞いてくだされば、最後まで聞いてくれる率が高いというのが音声配信ですので、時間に追われている現代人には、ながら聞きができる音声というのは本当相性いいと思うんですよね。そして最近では、災害対策として、ラジオではなく、スマートフォンを積極的に 推進してる自治体もやっぱり多いですよね。モバイルバッテリーを持ち運びましょうですとか、SNS で災害情報を発信しますといった充実を PR する自治体多いと思うんですよね。そうしたときに、まあ、動画よりは比較的パケットの少ない音声配信というのはやはりいいと思うんですよね。そういう意味では、この兵庫県のポッドキャスト、とんでもなく異様にお金かけてます。これ、ここまでかける必要あるかって思うぐらいお金かけていまして、まずは専用サイトができてるんですよ。100% 完全オリジナルにデザインされたウェブページができていて、かつ、エピソードごとに専用ページが、こう、あらすじというかトピックが紹介されているページができてるぐらいの力の入れようなんですね。機材はもしかすると制作会社がレンタルしてるのかもしれませんけども、機材も本当に本格派です。そして何より、タレント、今をときめくタレントの福留さんがフィーチャーされてるというところではもうかなりお金かかってる印象です。まあ、自治体ポッドキャストの最高峰と言ってもいいんではないでしょうか。では、その反響なんですけども、やはりですね、福留さんの起用が大きく寄与してるかと思います。みったんかわいい、声もかわいい。みったんから兵庫県愛が伝わります。石本さん、喋りお上手だし、きっと良いコンビになります。毎週楽しみが増えて嬉しいです。などなどですね、ハッシュタグには、おおむね、好印象の投稿で溢れています。自治体のポッドキャストとしては理想的なこれ流れではないでしょうか。引きの強いタレントさん、著名人さん経由でまずは聞いていただく。そして少しでも兵庫の魅力を知っていただくというところでは、これはね、今後の番組の作り方次第で本当に化けると思いました。そういう意味では、この番組を参考にして、こんな感じになってほしいなという番組が私の中で一つ思いつきました。それが神奈川県を中心に展開する書店チェーンの有林堂の公式 YouTube です。ここはですね、有林堂という神奈川県では非常に歴史のある本屋さんチェーンがあるんですけども、そこがですね、ブッコロというキャラクターを据えて、チャンネルをリニューアルしたところ、瞬く間に人気を博し、今ではチャンネル登録者数も何十万という桁になるほどの人気です。そして、ブッコロのグッズを店舗で販売すれば売れていくという、いわゆるファンビジネスにもなっているところがすごいところなんですよね。内容としましては、ブッコロが比較的辛口で、とはいえ素直な意見として何かバイヤーの人にツッコミを入れるですとか、それから文具メーカーの人にツッコミを入れるですとか、そういった毎回書店や文具に絡むようなゲストの人が来て、いろんな紹介をしてブックローとともにトークを楽しむという展開なんですよね。ですから福留さんがこう石本さんに対してこう兵庫県のですね、こんな施策をやっている、で素直な気持ちとして、それ本当に役に立つんですかとかですね、リスナーを代表した市民目線でのこう鋭い切り口のツッコミを入れて、石本さんがタジタジするとかですね、一方で石本さんがうまいプレゼンをして福留さんをああなるほどと思わせるとか、そういうトークが展開されるとこれは化けるんじゃないかなというふうに思いました。実際ショート動画はかなりの回数が回っていまして、いわゆる企業ポッドキャストとしてもこういうフォーマットはいけるんじゃないかと感じました。ぜひですね、ポッドキャスト制作興味がある人はぜひぜひフォローして聞いてみてください。おすすめです。いやー面白い。では、どんどん行きましょう。今週もですね、ポッドキャストたくさん立ち上がっています。クリームシチューの有田哲平さん、オーディブルでの番組、有田脳のシーズン3が始まっています。会計とデザインを語る新番組、会計とデザインラジオ。勝間和代さんのオーディオブック、人と上手に付き合う技術のリリース。そして声優斉藤聡馬さんの新番組、斉藤聡馬の本心、こちらもオーディブルで配信スタートです。ポッドキャスト関連のイベントも盛んです。令和ロマンのご様子、こちらがですね5周年だそうです。スタンド FM から本当に早くから始めていましたよね。そちらの5周年記念イベントが展開されるんですが、あまりの人気だとのことで複数の配信サービスでも生配信をするということです。いやーすごいですね。オーディオブック関連です。 Amazon Audible、冒頭では紹介しきれませんでしたが、ラインナップ、今後どんどん増えていくんですよね。その中には、村上春樹さんや浅井亮さんなどの人気作家さんの作品も今回含まれていまして、本当に気合入ってるなという感じです。音声ガイド関連ですと、今週はですね、株式会社オンザトリップ、こちらがですね、世界遺産佐渡島の金山や歴史のある能舞台などなど、島全体をですね、舞台にした芸術祭の公式音声ガイドをリリースしました。オンザトリップ、こちらはですね、音声ガイドのベンチャーなんですけども、ガッチリマンデーなどにも取り上げられるなど、近年注目を集めているスタートアップです。これから、行楽の秋ということでは、こうした音声ガイドのある旅行観光スポットなども増えていきそうですからね、オンザトリップ、ぜひ皆さん覚えておいてください。
ハッシュタグクリエコ。
では音声広告 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2025年10月17日朝日新聞の記事です。松任谷由実さん、 AI による歌声合成技術を駆使して新アルバムを制作、私の最高傑作。
今週は音声 AI の話題です。我々世代では有名という言葉では片付けられないぐらいビッグなアーティストの松任谷由実さん、彼女がですね、AI による歌声の合成技術を駆使して新しいアルバムを制作し発表したんですね。いや、ついにユーミンも AI ですよ。ですから、この記事を読む限りは AI ユーミンとご本人ユーミンさんとのコラボ楽曲、まあ、コラボアレンジというのがおそらく聞けるんじゃないかなと思います。そして今回注目したのがこちらなんですね。引用します。音声合成ソフト。シンセサイザー V で作り出した歌声は、荒井由実だった頃の松任谷さんの声を思い起こさせ、現在の松任谷さんとデュエットしているように聞こえる、とのことなんです。そう、このシンセサイザー V という音声 AI エンジンなんですけども、実はこの声皆さんも聞いたことがあります。そうなんです。この番組で流れている小春立花、彼女の音声エンジン、実はシンセサイザー V と同じなんですよ。私が使っているアプリは、まあ、トークに特化しているボイスピークというアプリなんですけども、エンジンとしては同じ会社が作っていて、そしてシンセサイザー V の方でも小春立花の楽曲は聴けるんですよね。ということでは、もうこの滑らかさ、自然さというのは皆さん実感、想像していただけるんではないでしょうか。多分これ言われないと AI だって気づかれないぐらいのクオリティにおそらく仕上がってると思います。まあそういう意味ではもうわざわざ AI って発表しないとわからない。まあそんな感じになっていくんでしょうね。ただ逆にちゃんとクレジットとかで書かないと AI 使ってるっていう炎上もされかねないっていうところでは、まあまあ新しい時代に来るなという気がします。とはいえ、音声配信界隈、AI との共存、ほんと着々と進んでいますよね。人気声優の梶裕貴さん、進撃の巨人のエレン役などでも有名ですけども、梶裕貴さん、彼は AI の適正利用の運動にも参加していますが、ご自身の声を AI にして、そして様々なプロジェクト、オーディオコンテンツを作るという、そよぎフラクタルというプロジェクトも展開するなど積極的にAI との共存を試行錯誤している声優さんです。というように、音楽面でもどんどん AI の利用進んでいって、本当にまあ、このあたりは初音ミクの功績も大きいとは思うんですけども、抵抗なく広がっていく未来が見えてきますね。そういう意味では今後はそのプラットフォームですよね。プラットフォーム側がどう変わっていくのかが、私は非常に興味があります。Spotify はいわゆる Web2.0 AI 前のこうビジネスモデルですから、また新しいビジネスモデルが出てきて、また新しい未来が見えてくると面白いなというふうに思います。いや、早くこの歌声聞いてみたいですね。ではどんどん行きましょう。今週は迷ったんですが、こちらもトピックとしては非常に大きなトピックです。電通と Spotify Japan がなんとパートナーシップ協定を締結しました。いやー、スポティファイ強すぎ問題ですね。 もう日本の音声広告はラジコとスポティファイと、もうここの2つが握っちゃうという感じになっていきますね。しかもそこを電通がしっかりグリップしてくるということですね。さらに今回興味深いのは、電通デジタルが効果計測、その広告がどれぐらい効果あったかというソリューション、ちゃんとサービスをね、打ち出してきたというところなんですよね。ソナタというツール名が公開されているんですけども、やっぱり広告主としましては、数字でデータとして広告効果を検証したいというところにお金が流れますので、これは音声広告が、広がっていく未来がいよいよ見えてくるなという感じです。ラジコもですね、ラジコアド、ラジコオーディオアドといったプログラマティックな音声広告展開していますので、だいぶこれでナショナルブランドも YouTube、ラジコ、Spotify には広告を出しやすくなっていくんじゃないかなというふうには思います。なので個人的にはこのあたりの音声広告を手掛けている国内音声広告大手代理店の音鳴る代表の八木大輔さんが配信しています音マーケというポッドキャストが最近ほとんど更新されておりません。おそらくあまりにも忙しいからだと思うんですけども、寂しくてなりません。ぜひですね、音鳴るさん、お仕事に興味がある方は様々な求人サイトで募集をしていますので、ぜひ八木さんを助けてあげてください。音マーケの最新エピソードが聞きたくてうずうずしています。そして音声 AI ではないんですけども、コピーライターの糸井重里さん、彼がですね、ご自身の X であるツイートをしました。そしてそのツイートの後に、実はあのツイートは AI で作ったものですというネタバラシをしたという投稿が話題になっていました。いや、これ本当わからないですよね。なんか種明かしをされると、やっぱりいいっていう声も出てくるんでしょうけども、でも待ってよ。それも実はフェイクじゃないのってついつい思っちゃいますよね。ですから、ニュースコネクトかな？ニュースコネクトの日曜版か何かで言ってたと思うんですけども、AI が広がっていくと、みんなフェイクに見えちゃう問題というのが広がっていくんだそうです。実際本当そう思いますね。いや、ですから本当に新しい時代になっていく変化を感じますね。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、香川が毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニュースピックスで音声に関わるニュースへの長文コメントなどなどで、音声配信界隈を盛り上げるべく頑張っております。ぜひフォロー、登録、そして番組へのレビュー投稿お待ちしております。我が家の近くに郵便局があるんですが、先日行ったところ、なんと郵便局50周年という掲示がしてありました。いやー、半世紀ですか、すごいですねと思わず職員さんに声をかけてしまいました。でも単純にすごいですよね。ただ私の住んでいる地域は結構歴史があって、近くの小学校も100年以上ですとか、なんかそういう歴史的な続いているものがあるという安心感、なんかいいですよね。さあ、というわけで、だんだん寒くなってまいりました。皆さんどうぞ風邪などには気をつけて、素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、
バイバイ。